If you have a heart to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜もイエモンやプレイステーションなど数々の商品を大ヒットに導いたことで知られるコピーライターでクリエイティブディレクターの小西俊之さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
先週のお話で、そうか、日本に足りないのはアイディアだと。
そうだと思いますね、はい。
実はでもアイディアって鍛え方によってはいくらでも出せる。
そうですね、大体皆さんアイディアっていうと、いや僕には無理ですっておっしゃるんですけど、僕はよくその方にお伺いするのは、じゃああなたの仕事は全然滞ってないんですね。いやいや、お恥ずかしいことにものすごく滞っています。で、何とかしたいと思いませんか。いや、したいんですよ。なんか考えますよね。それがアイデアを考えるということですあ、なるほどって言われるんですけど、
遠くだと思ってんだね。
はい、そうなんですよ。
すごく身近なことなんですね、足元の。
これでうまくいくんじゃねっていうぐらいの簡単なことがアイデアだから、特になんかものすごく相談でもらったりを書くっていうこともまあアイデアだと思いますし、国をどうにかするとかいうのもアイデアだと思いますけど、自分の身の回りで滞っていることをこうやっぱ改善できるんじゃないかなって思ったりすること自体がアイデアなので、そんな難しい遠くの話ではないんですよ。
今回のね、小西さんのご著書、はい、すごい思考を継ぐる壁を突破するための100の方程式、こちら発売前の予約段階で Amazon の広告宣伝カテゴリーで1位になったと。
ありがとうございます。
非常に素晴らしい本なんですけど、この段階でね、改めまして、こんなに惜しげもなく自分の経験をみんなに伝えようと思ったのって、なんか動機はあったんですか？
だからやっぱりその自分がなんか30何年間やってきて、でそろそろ自分を総括しようかなって思ったタイミングがありまして、その時に昔のことを思い出しながらやってきたら、俺ものすごい失敗してきたし、つまずき放題だったなって思って、で自分の会社の人たちとか、まあ、周りにいる若者たちを見たら、どうやって考えればいいかわからないんですよねって悩んでる人たちがたくさんいて、そうか、俺もそうだったなと思って、
昔は自分も考えられなかったと。
でユニクロの柳井さんが一番厳しいっていうか辛いことは真っ白になってしまうことだっておっしゃったことがあったんですけど、確かにその自分が何をやっていいかわからない、やることがわかれば努力できるけど、何やっていいかわからないやっていうのが僕は2年間3年間ずっとそうだったので、その中で苦しみながら倒れながら、これはやっちゃいけないからこっちやった方がいいとかっていうのを、もしまとめて若い人たちとか、今苦しんでらっしゃる、年齢高くてもいいんですけど苦しんでらっしゃる方とかを見たら救われたりしてって思って、
なるほど、
自分みたいにちょっとだけ前に進めるようになりましたってなったりすると最高だなと思ってまとめたっていうです。
ってことは、このすごい思考ツールは実は癒しの本でもあるかもしれないこれ読んだら癒されるかも。
そうですね、今仕事つれえなとか、なんか何とかしたいなと思ってらっしゃる方が読んでいただけると癒しになる可能性がある。あ、この人こんなにミスってるみたいな
ということで、今夜もですね、クリエイティブディレクター小西俊之さんをお迎えしてお話を伺っていきます。今日の話を聞くと皆さん癒されますよどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは小西さんのプロフィールをご紹介します。小西俊之さんは博報堂を経て2006年プールインクを設立されました。言葉とデザインでビジョンを生み、斬新なストーリーで世の中にムーブメントを作り出していらっしゃいます。主なお仕事にイエモンやザ・プレミアムモルツ、プレイステーションや車のコピーで話題となったものより思い出など、1000を超える CM や広告作品、またイエモンやコクマロカレーなどの商品開発、ハウス、母の日にカレーを作ろう、スターバックス、47地元フラペチーノなど多数のプロモーション企画も担当されました。そして2017年に施行されたプレミアムフライデーの発案企画運営にも参画。都市やホテル開発では越谷イオンレイクタウン、京都グッドネイチャーホテル、 立川、グリーンスプリングスなどをトータルプロデュースされました。また話題のハンバーグ店ひき肉と米のオーナー兼クリエイティブディレクターでもいらっしゃいます。本当に小西さんのお仕事ってすごいと思うんですけど、例えば今誰もが知っているザ・プレミアム・モルツ、これ立ち上げの時はなかなかご苦労されたそうですね。
そうですね、ザ・プレミアム・モルツっていう商品は本当によくできている商品だと思うんですけど、
まあ、味はもうね美味しいですもんね。
ちなみにスーパードライというビールは1億ケースっていうすごい数を売って、1億ケースすごいんですけど、こちらは本当に5万10万とかいうところをちょろちょろしてるぐらいの、もうなくなってもいいぐらい、
このすごい試行通りも書かれましたけど、終売販売中止になるかもしれないぐらいの数字だったと。
そうですね、サントリーさんは本当にビールに対してはものすごく頑張られるので、終売ないのかもしれないですけど、普通だったら終売してもいいぐらいの数字でしたね。だからどうやったら売れるんだろうとか、どうやったらこの良さが伝わるんだろうなっていうのをずっと考えてました。
で、このどうやってそれを成功させたのかは小西さんのご著書すごい思考通に書いたんですけど、改めて小西さんのお言葉でお話しいただくとどういうことになるんでしょうか。
第三者推奨って言うんですけど、基本的にそのビールって美味しい美味しい美味しいって普通広告では皆さん言うんですけど、美味しいって言われてもそれは言うよねって思うと。
ああ、そうかそうか、
はい、それを誰かが褒めてくれたら、例えば森さんが美味しいって言ったビールは飲んでみようかな、美味しそうだなと思うし、それのすごい権威は例えばなんか賞を取るとかなので、これはモンドセレクションの最高金賞っていうのを取った、それを美味しいという言葉とかじゃなくて、もうとにかくモンドセレクションの最高金賞を取った。
これすごいことのようですね、ビールのカテゴリーで取るというのは。
そうなんですよね、もうモンドセレクションっていう風な言葉自体はたくさんいろんなところで聞かれてると思うんですけど、ベルギーが賞を与えている国なので、
ビールに、ベルギービールは誇りが高い、
めちゃくちゃ厳しいんですよ、でそれで日本のビールが取るのって本当に珍しいことだったの で、で最初はあのグランドゴールドメダルって名前だったんで、グランドだから日本語で訳すと大金賞ってなるんですけど、それをまあ最高金賞っていうのに、まあ、僕ではなくてそれはサントリーの方が変えたんですけど、名前になったところからやっぱりみんな最高金賞ってすごい気持ちのいい言葉ですから、なんか最高金賞取ったから飲みたいんだよねっていう風なストーリーが出来上がってですね、それで売れてったっていう風なところがあります。最高っていう言葉に近いので矢沢永吉さんに出ていただき、最高金賞をずっと連続で取ったよっていう風なことを一つ一つ潰しながらやっていくんですよね。スーパードライはものすごい遠くにいるんですけど、なんだったらマラソンで42キロぐらい先にいるんですけどどんだけ頑張っても追いつかない感じがするけど、でもそれでも一つ一つ近くで潰せるところから、週末に飲むんだったら最高金賞のビールですよね、おめでたい時に飲むんだったら最高金賞のビールですよねっていうのをずっと一つ一つ一つ一つ潰しながらやっていって今の感じになったって感じです。
だから小西さん本当に天才の名を欲しいままにしてるんですけど、これ読むとね、例えば若い時の先輩からかけられた言葉とか、すごい先輩がいらしたんですね。
そうですね、僕はだから本当にそういう意味では人に助けられたなっていうふうに思います。で、厳しい方々に本当に会ってきたなと思います。本当に僕叱られたり怒られたりするのが本当に不得意ぐらいでですね
そうなんですか、タブに見えますけどね。
いやポキってすぐ折れちゃうからあんまり会いたくないんですけど、ある方にですね、門っていう漢字は頭のことを指すんだよ、そこに人が来るとひらめくんだよって言われて、おお、なんかいいこと言うな、
素敵ですね、
はい、だから人に会わないとダメなんだよねっておっしゃっていただいて、僕確かに人に会った時にドキドキすることがたくさんあったけど、ワクワクすることもあり、ひらめいたことがたくさんあったので、それをストックしてきたっていうことがあるので、僕の周りにはたくさんそういう厳しい方とかいろいろ言っていただける方がいて、でも師匠として本にも書いてるんですけど、小島和也さんという方がいらっしゃって、小島さんは本当に僕にむちゃくちゃ厳しくてですね、褒められたことが僕多分一度しかないぐらいなんですけど、
そうなんですか、
はい、長い間一緒に仕事させていただいて、プレステとかもずっと一緒にやってたんですけど、一度しかなくてですね、僕は何がダメなんでしょうって聞いた時に、お前は三角形の上を切って台形にして乗るタイプなんだけど、三角形の上の方が高くてグラグラするけど高いところが見えるんだよねって言われて、
すごいこと言うよね、
すごい、未だにだからそれは俺まだ台形乗ってんなって思ったりするので、グラグラだけど三角形の上に乗れるように日々頑張ってるっていう感じです。
その小下さんにカラオケ連れて行かれたんですって。
そうだね、
それで最後にお前いていいって言われたっていうこれどういうことだったんですか。
あのですね、小下さんというのは厳しい方で、うん、下につく人たちが本当に1週間以内に辞めたりとかする方でですね、うん、僕は第二配属って言いまして3年ぐらい経った時に小下さんの下に入ったんですね、うん、して初日にお前もう全然書けないじゃん、お前なんかいらないから明日から来なくていいって言われたんですよ、うん、で今だったらもうものすごいパワハラなんですけど、うん、まあそういうキャラクターの人はその頃まあたくさんいらっしゃったんですけど、僕はだからその時に魅力的に感じたので、うんうん、まあ横丁で仕事をしてたら飲みに行くぞって言われて、うん、飲みに行った。すると、まあ、カラオケに連れてかれて、うん、でカラオケで歌えって言われたから歌ったんですよ、うん、したらいていいって言うから、うん、え何だこれと思ったら音感が良くて歌がそこそこ上手いやつはコピーは上手いから、言葉はリズムと音階だって言ってて、うん、すごいわっけわからねえなと思いながら、でもいていいんだ、よかったよかったと思って、まあいたんですけど、確かにその気持ちのいいお話をされる方とか、うん、気持ちのいい文章ってすごいリズミカル、
確かにそうですよね、う
ん、ダメな文章ってやっぱりなんかえここで読みたいのにガン止まったとかいうことばっかりじゃないですか、うん、だからそれを多分彼なりのやり方で歌を歌えばそれがわかるっていう風に本当に思ったのか、うん、それとも僕がなんかニコニコ横で笑ってるからいていいよって言うためにそれをやったのかわからないんですけど、一応そういう風な儀式がありました。
すごい方ですね、うん、ちなみにその小下さんに連れて行かれたカラオケで君うまいねって言われたのは何の曲だったんですか。
ビーズのラブファントムです
えその歌ってなかったらじゃあ人生違ってたかもしれないですね。
違ってたかもしれませんね。後で聞いたんですけど小島さんが好きなのがビーズだったんですよね。
あ、ハマったんだ。
たまたま。
逆に言うとその広告ってのはそれぐらい奥が深い話で、どうですか、まあ、37年間広告という仕事をやってきて、広告の神様っていうか広告の奥義みたいなものってのは見えると思った瞬間ってありますか。
いやいや、まだ全然ないですね。あのとにかく僕はもしかしたら広告の王道を歩いた人では全くなくてですね、うん、端っこをちょこちょこちょこちょこ歩いてたタイプだと思ってます。それこそある課題、このお茶を売ってくれって言われたら、なんでお茶を売らなきゃいけないんだろう、その手前その手前その手前、例えば100万円でこの仕事をやってくださいって言ったら、100万円かける理由あんのかな、0円でやってみた方がいいんじゃないのかなって思う感じで、うん、そのステップバックしてスタート地点を変えて考えるっていう癖がある時からついて、すると普通だったらこういう風なやり方をする、こういう風なやり方をするっていう、ある人はサードドアって呼んでましたけど、3つ目のドアを開けたりとか裏口から上がったりとかするっていう風なことを見つけるっていうのを多分やってきたんだと思うんです、うんうん、するとこれってあのゲーム、
うん、
だから、うん、なんかこう探し当てる快感みたいなのがものすごくあって、その探し当て方を自分なりにこうやったら探し当てられるんじゃないか、こうやったら考えられるんじゃないかっていうのをたくさん考えてきて、それを自分の中に蓄積してきたっていうのが、ここまで仕事をいろいろ続けられた原動力なんだろうっていうふうにして思ってます。だからまあいたずらと遊びとな感じです。
でもね、その結果もうこれだけコンスタントに仕事で成果出されてるわけですから、すごいなと思うんですけども、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もクリエイティブディレクターの小西俊之さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
今回このね、
はい、
小西さんのご著書すごい思考ツール、こういうまあビジネス書なんですけど、これあの本の文字が黒と青で構成されていて、大事な箇所にはマーカーのような線が引いてあるんですよね。この線がいいですよね。
ああそうですね、
青い線がね。
まずあの縦書きを普通想像するんですけど、うん、横書きでですねちょっと参考書みたいな感じになってるんですけど、はいはい、だから若い方ってやっぱり横書きの方が読みやすかったりする。あ、
そうかもしれないですね。
でももう年齢が上の方でもやっぱりスマホで見てる感覚で読めるので、すごいライトに読めるのと、うん、ここを読んでほしいよねっていう、本当に参考書的ですけど、色をマーカーでつけてたりとか図を入れてたりすることがすごく読みやすかったっておっしゃっていただけるのが嬉しいですね。
この本読んでて改めて思ったのが、実はあの日本今あのいろいろ世界の中で地位が落ちてると言われてるんですけど、僕あの総合商社的なアプローチって日本人独特で強みのある分野だなと。コンビニエンスストアなんかもそうなんですけど、うん、実はね広告代理店のあり方も実は世界に通用する日本の強みなのかなって、改めてこのすごい思考ツール読んで思いました、
う
ん、
確かに僕のような考え方をする人たちもたくさんいますし、いろんな考え方でアイデアを作ろうという人たちの、まあ、塊なんで、確かにその広告代理店っていうのはもっといろんなことをしていく、まあすでにされてますけど、
なんかすごいポテンシャル、いわゆる広告ということだけじゃない、企画とかその運営とかね、それこそ立川のグリーンスプリングスだってそうですけども、ああいうものが作れるってことですよね。
そうですね。なんか今まではそれぞれデベロッパーさんがいたりとか、食品会社さんがいたりとかっていうふうにしてやられたところに、企画っていうかアイデアを持ち込んで、こういうふうにやりませんかっていうふうなことを言う役割としては、ものすごく日本の経済を活性化させる力になると思います。
ねえ、だから実は広告代理店的なものがもっと遠慮しないでどんどん
そうです、
ね、やっていった方が元気になるのかもしれないですね。
そうですね。なんか本当にこうアイデアが大切だよねって常日頃、前回のお話でもしましたけど、大切だと思うので、それができる人たちが本当にガンガンいろいろやってほしいですね。
ね、そういう意味におきましては、今回文藝春秋から出ています小西俊之さんのすごい思考ツール、壁を突破するための100の方程式、こちら本当に日本そして世界を元気にする素晴らしい本ではないかなと思います。小西さん、いろいろお話を伺ってきたんですが、この番組のテーマ、夢、そして挑戦なんですが、これからの小西さんの夢挑戦何でしょうか。
ですね、僕が今までやってきたことの中でやってなかったのは、本当に海外に住むことと音楽。
読みましたよ小西さん、グラミー賞取るんでしょ。
そうです、
海外で音楽でグラミー賞、ね、
僕の友人がなんか、だったらコニタン海外でグラミー賞取ればいいじゃん、めちゃくちゃ言うねとか思ったんですけど、それだけ遠くても面白そうだなと思って。
いや、ありえますよね。
で、一つ一つそれを、まあ、さっきのプレミアモルツみたいに潰していって、
グラミー賞への道を今潰してるんですか。
はい、潰してる最中です。もう本当に一つ目の音を出すというところからやったりとかして、はい、それが今楽しみっていうか、
あ、海外に住んでグラミー賞を取る。
でもそれを将来に置いて、まあ、それ10年後かもしれないし、わからないんですけど。
でも、小西さんのこのルックスってグラミー賞っぽい。
嘘でしょ。
ミュージシャンっぽくないですか、見た目。
茂木さんにそう言っていただけるのはすごいありがたいんですけど、茂木さんとしてもじゃもじゃずとかっていうのをちょっと
一緒に。もじゃもじゃずやりましょうかね。じゃあグラミー賞取った時は、またゲストにね、ちょっと予約をさせていただきたいなと思うんですけど。
相当先の話かもしれませんけど、よろしくお願いします。
元気なぁ。でも本当皆さん、小西さんのご著書、すごい思考ツール、読むと、あ、まだやることいっぱいあるなって。
はい、ありがとうございます。そうですね。
思いますね。
たくさんのことがまだ自分にはできるんだなと思ってもらえるのが本当に一番嬉しいことですね。なんか滞ってんなとか、仕事でなんか壁だなと思ったりすることって本当全ての人にあると思うんですけど、それの一つの力になればありがたいです。
この帯に知らないと一生後悔とあります。これやっぱり僕読まないと一生後悔する本かなと思いますので、
ありがとうございます、
ね、ぜひ皆さんお読みいただきたいんですが、このですね、小西さんのご著書、すごい思考ツール、壁を突破するための100の方程式、小西さんの直筆サインを入れて4名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内しますので、もう少しお待ちくださいね。小西さん、このね、素晴らしい本、これから読むっていう読者の方も多いと思うので、ぜひメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。僕が苦しみあえぎながら作った100の方程式は、必ずその皆さんが仕事で壁に当たった時に何かの役に立つと思います。すごく簡単にというか、軽く読める本だとも思いますので、手元に置いてですね、役に立てていただければと思います。よろしくお願いします。
は
い、
私から申し上げます。読まないと一生後悔しますよ。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜もクリエイティブディレクターの小西俊之さんをお迎えしました。小西さん、僕もいろいろ学ぶことがありまして勉強になりました。本当に2週続けてありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜もイエモンやプレイステーションなど数々の商品を大ヒットに導いたことで知られるコピーライターでクリエイティブディレクターの小西俊之さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。小西さんね、若い時はいろいろ苦労もされたんでしょうけど、やっぱり逃げなかったんだね。僕それを一番感じたな今日な。 風に向かって立ってる木は根が強くなるじゃないですか。やっぱり小西さんね、そういう風に向かって歩いていってそこで逃げなかったから根が強くなってこんな素敵な仕事をしてきたのかなって。まあね、皆さんもそれぞれの現場でね、人生の中でちょっと強い向かい風が吹くこともあると思うんですけど、自分の足をねちゃんと踏みしめてその現場を大事にすれば、ひょっとしたら小西さんのような素敵な仕事ができるかもしれませんね。ぜひ頑張りたいなと、そんなことを思うようなお話を伺ったように思います。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。番組でご紹介してきました小西俊幸さんのご著書、すごい思考ツール壁を突破するための100の方程式、こちらに小西さんの直筆サインを入れて4名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハントのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。さて来週のお客様はモナコの王宮前パレスエリアで暮らす唯一の日本人、起業家のエミチカさんをお迎えします。このご紹介だけ聞くと一体どんな方なのか気になりますよね。ぜひ来週もお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。